んにちは、セラピスト沙織の素直トークです。今日は優しさは伝染するという言葉、私が大好きなんですけれども、その言葉についての思いをお話しできたらなと思います。私は最近このポッドキャストを始め出してからですね、声とか話し方っていうのを褒めていただくことが前よりも増えて、で私自身もそのことを素直に嬉しいなと受け取っていて、でコメントとか誰かと対談した時にそうやって言っていただいたことを家でパートナーとの話題に出した時に、変わったからだよねっていう言葉をねもらいます。でそれを言われて自分の過去を振り返ると、確かに全く優しくない喋り方、話し方、言葉の投げ方をしていた時が長くあったから、私がもともと優しいわけではないというか、そう言ってもらえるようになったのはすごく意識して、気をつけていた期間だったりとか、あとは優しさっていうのを人からもらって、それを、伝えてもらったことによって、私が他の方に優しくできるようになった。それが優しさは伝染するっていう言葉の通りなんだなって今思えています。そのことについてね、はい、喋っていこうかなと思うんですけども、優しさは伝染するっていう言葉を、私がこの言葉好きって思って、好きな言葉ノートっていうのがあるんですけど、そのノートに書いたのは10年前なんですよね。パートナーに出会ったことがきっかけでした。それまでの私は人にもちろん優しくされたら嬉しいし、優しい人が好きだし、自分の中にも優しさっていうものは本来あるものだとは思うんですけど、そんなことについて深く考えたりはあんまりしてなくて、でもなんかこう社会人になってから、その頃はエステティシャンやっていたんですけど、20歳から23歳までですね、こう戦うモードで働く日々を送っていく中で、次第にストレスも大きくなってきたりとか、競争をね、なんか売り上げのランキングとか、そういうノルマと戦う数字とのプレッシャーだったりとかっていうのが結構私にとっては大きい時期で、そういうものと戦っていた時期っていうのは、自分にも厳しかったし、人にも厳しかったし、優しい気持ちに蓋をしてたというか、なんかそれよりも自分のことで必死すぎて、誰か他の人に優しさを与えるっていう余裕が多分なかったんだと思うんですよね。なんかそれよりも現実社会を生き抜くために、なんか必死で肩に力を入れて、戦闘モードでいることがいいと思っていたから、厳しさを生き抜くために強くならなきゃいけないし、強くなるためには優しさよりも、我慢とか根性とか気合とか、そういうものが自分には必要だと思っていました。根本的に自分はメンタルが、弱いというか、自分で決めたことを頑張ったりやり抜く力はあるとは思うけれども、人との競争っていうのとかが私はあんまり興味がないタイプなんですけども、でも社会に出てからなんかこう競争に巻き込まれているというか、乗らなきゃいけない強制的な圧力みたいなのをやっぱりどうしても感じることが多かったから、そこに適応するためには自分を本来の自分じゃない方に変えなきゃいけないと思い込んでいたのかなと思います。自分自身のちょっと抜けてる感じとか、もっと ちょっとラフに行きたい感じ、もっと人間味あふれる肩の力を抜いて対等に、優しい温かな人間関係を大切にできる働き方とか社会とか、まあ職場のチームの人間関係とかお客様との距離感とかっていうのを、なんか私は温かくて穏やかでほっとする安心感っていうものを心の奥で一番欲しているですけれども、なんかそういうのって社会では甘いとか弱いとか綺麗事みたいな感じに扱われるものなのかなって勝手に私は感じていたから、なんかそういう甘いこととかを言ってると負けちゃう、なんかこう評価をもらえないとかね、上司に認められないとか、お客様への説得力に欠けるとか、なんかそういうこともいろいろ固定概念で固く考えすぎていて、なんかガチガチ自分をガチガチに固めていた時期っていうのが多分あって、それが優しくできなかったりとか、そんな自分に対しても、他人にも自分にもね、やっぱり厳しさってイコールでなんかつながっているなって思うから、そうそう、自分を苦しめていた時期っていうのは人にも全然優しくできていなかったなって振り返って思うので、そこをそういう自分好きじゃなかったし、すごく反省している部分でもあったんですけども、何が言いたいかというとですね、この優しさは伝染するって言葉をもらった時に、私は人に優しく多分されたい時にこの言葉に出会うことができて、で実際にすごく優しくしてくれて愛情を与えてくれる、まあ、存在に出会えたことで、なんか安心してその愛情とか優しさを受け取るっていうことを時間をかけてやっていったというか、できていったんですよね。でそうすると自分の心がやっぱり安心している状態っていうのはすごく穏やかでフラットで、他の自分が幸せとか愛情を感じていると、やっぱり他の人間関係にもそれはどんどんどんどん伝わっていきますよね。なんか自分のプライベートとか精神状態がやっぱりどんどん良くなっていくと、周りに対する言葉がけとか人を見る目とか、私だったら仕事上でのお客様との関わりとか、今はこうやってポッドキャストでお話しするとかっていう目に見えない誰かとの関係においても、やっぱりできれば安心してほしいなとか、心地よさを感じてほしいなとか、怖いより優しい人が好きだろうし、私自身がね、やっぱりとても癒したいっていう気持ちと、癒されたい、安心してほしいっていう気持ちと、安心したいっていう気持ちを持っている人間だからこそ、自分が優しさっていうのを受け取ることができて、初めて自分の周りの人に今度はそれを伝えていきたいとか、広げていきたいとか、じんわり伝染させていきたいなって思えるようになりました。本当にこの言葉通りですね。だからうまく人に優しくできないなとか、なんでこんな風にしか言えないんだろうっていう言葉選びをなんかこう後から反省したりね、なんかもうちょっと優しく言ってあげたらよかったのになとかね、余裕がなかったかなとかって反省することは今でもあるけど、昔はとってもいっぱいありまして、でもそういうのを自分にダメ出しするんじゃなくって、どんどんどんどん、そんな自分でも今関わってくれる人たちって本当に感謝だなとか、あでもこんな自分にも優しくしてくれる人がいるんだよなっていう周りからの愛情に気づけたりとか、それは家族でも友達でも セラピストでもね、誰でもいいと思うんですけれども、きっと皆さんに愛情を与えてくれている人、優しくしてくれている人、存在そのものを受け入れてくれている人、っていると思うんですよ。大事な存在がね。で、そういう人のことを思うと、自分がちゃんとできなくっても、何か成果を上げられなくっても、あと私はね、すごく太っていたということがコンプレックスだったりとか、容姿のコンプレックスもたくさんあったんですけども、そういう見た目とかも関係なくね、身長、体重、肌が荒れていようが、そんなことも関係なく、存在そのものをね、存在していていいんだっていうようなね、そういう居心地の良さを感じることができると、やっぱ精神が安定していくので、人にも優しくできるんだよなって思います。なので私は、自分が優しくしてもらえたことで、それを受け取れて初めて人に優しくする余裕と余力が持てたかなって思っているので、優しさは伝染するっていう言葉をすごく信じています。もちろんまだまだ未熟なのでね、失敗とか反省はたくさんありますが、自分の中で過去の自分よりも、ちょっとこう一歩ステップアップして、自分だけのことじゃなくて人にも優しさを与えられる側になりたいって思えるように今は慣れているから、そういう風にちょっとずつ優しさを伝染循環していけるようになれたらいいなと思っていて、とってもこの言葉を大事にしています。だからですね、優しい人ってきっと優しくされている機会がすごくあるんだろうなって思うし、ちゃんとそれを受け取れているんだろうなって、周りを見てても、自分のことを客観的に見ても思うし、逆に言うとすごく厳しい人っていうのは自分自身にもすごく厳しいんだろうなっていうことが私の経験からもやっぱり思うので、なんか批判とか不平不満ばっかり言う人はきっと自分にも同じ言葉をね、自分の中でとっても厳しい言葉を自分に投げている、ぶつけている、何度も何度も頭の中、心の中でかけちゃったりするから、逆に誰かが優しくしてくれなかったとしても、自分には優しい言葉を繰り返し繰り返しかけてあげる、言ってあげる、思い込んであげるっていうことで、もしかしたらね、自分の自己完結でも優しさを伝染できるようになるのかもしれません。自分の内側で優しさを生み出すというかね、よく自分に対する厳しい批判とか悪口とか、そういうことって誰よりも自分の心とか脳にね、影響を与えるって言われてたりとかもするので、そういうことを考えると、口に出す言葉はもちろん大事だけど、やっぱり思いっていうところから、ポジティブな言葉とかネガティブな言葉とかが新しくどんどん出てくると思うので、自分の中でどういう思いでどういう言葉を使うのか、自分にどんな言葉を日常で投げかけているのかっていうところも意識してみるといいのかなって思いますね。やっぱり優しい言葉の方が、自分がやっぱり安心できると思います。はい、なので今日は私のとっても大切にしている大好きな言葉、優しさは伝染するという言葉をご紹介させていただきました。最後までお付き合いくださりありがとうございます。